しに備えて、話、遠山悦子。
はじめに一つの御言葉を引いて、それからお話を進めさせていただきます。ゼカリア書の9章の9節です。シオンの娘よ、大いに喜べ。エルサレムの娘よ、呼ばわれ。見よ、あなたの王はあなたのところに来る。彼は義なるものであって勝利を得、乳和であってロバに乗る。すなわちロバの子である子馬に乗る。イエス様がお生まれになる500年も前に予言されていたこの予言が、その日まさに成就されようとしていました。イエス様は弟子たちに小さなロバの子を引いてきてもらって、その日そのロバにお乗りになったのです。それまで一度もそういうことがなかっただけに、弟子たちは今日こそイエス様がイスラエルをローマの首輝から解放して、独立国家としてのイスラエルを誕生させてくださるんだ、そしてイエス様ご自身が王の地位に、ダビデ王の位にお付きになるんだという、その期待と喜びで心の中は興奮で渦巻いていました。エルサレムは杉越節、杉越の祭りの前とあって、大勢の人々が町に来ており、今なお道中の人々もいました。このニュースはいち早くそれらの人々の耳にも達し、人々はイエス様のそのお姿を一目見ようと大勢集まってきました。そしてオリーブの枝やシュロの枝を打ち振って、ホサナホサナと歓喜の声を上げたのです。イエス様がお乗りになったロバの手綱を持っていたのは、死んで4日目にイエス様によって墓の中から呼び戻されたあのラザロでした。かつて目の見えなかった人たち、イエス様によって見えるようにされたその目で、今一番先頭になってイエス様のそのお姿を見つめていたのです。かつて口が聞けなかった人たち、イエス様によって解き放たれたその下で、今一番大きな声でホサナホサナと歌っていたのです。かつて足が不自由で歩けなかった人たち、イエス様によって癒されたその足で、今一番元気よく足取りも軽やかにイエス様についていたのです。かつてハンセン病を患っていた人たち、イエス様によって清められて、今はもう汚れてないその衣を脱いで道に敷いてイエス様をお通ししたのです。ダビデの子にホサナ、主の御名によって来たる者に祝福あれと、人々のこのような賛美と歓喜の声は、周りの木々に、山々に、丘や谷にこだまして、まるでもう勝利の凱旋でした。人々は、世界は未だかつてこのような凱旋式を見たことがありませんでした。一行はオリブ山に着きました。このオリブ山からはエルサレムの町が眼下に見渡せて、そしてこのエルサレムの町にはユダヤ民族の誇りとするエルサレムの神殿がそびえ立っていたのです。今この神殿の塔に、大理石に夕日が当たって、それが反射して、実にきらびやかな壮麗な姿をそこに表していたのです。人々の興奮度はもう最高潮です。ところがその時、どうしてか人々のそのような思いとは裏腹に、 イエス様のお顔に大変な苦悩の色が浮かび、そのお体は嵐の前の木々が風に揺らぐように前後に揺らいで、心底からの苦悩のゆえに、うめかれ、そしてお泣きになったのです。なぜ？どうして？杉越の祭りの二日前、イエス様は弟子たちを伴って、またいつものように歩いて同じ場所においでになりました。そして、エルサレムの町をご覧になりながら、エルサレムの神殿をご覧になりながら、これから先、どんなことが、どのようにして起きるか、だからあなた方はどうしていなければならないかということを、こんこんとお語りになったのです。次の御言葉ご覧ください。マタイ24章です。預言者ダニエルによって言われた荒らす憎むべき者が、聖なる場所に立つのを見たならば、読者よ悟れ。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げよ。屋上にいる者は家から物を取り出そうとして下に降りるな。畑にいる者は上着をあっとりに後へ戻るな。この荒らす憎むべき者が、聖なる場所に立つのを見たならばというところを、ルカはもっとわかりやすく書いています。ルカによる福音書21章です。エルサレムが軍隊に包囲されるのを見たならば、その時はその滅亡が近づいたと悟りなさい。その時、ユダヤにいる人々は山へ逃げよ。市中にいる者はそこから出て行くがよい。また、田舎にいる者は市内に入ってはいけない。それは、聖書に記されたすべてのことが実現する刑罰の日であるからだ。これらの御言葉は、その時にイエス様が弟子たちにお語りになったものなのです。ところが、聞いていた弟子たちは、イエス様のこのようなお言葉が、実にその時代離れしたキーな言葉に聞こえたのです。ちょうどノアの時代の人たちのように、ノアが雨が降るよ、洪水が起きるよと言った時に、人々はその時代離れしたキーな言葉に聞こえたのです。弟子たちにとってエルサレムは地形から言っても、城壁砦から言っても、実に難攻不落な城に思えたからです。イエス様がこのようなお言葉をお語りになってからおよそ40年が経った時です。もうその頃には弟子の多くがすでにこの世を去ってしまっておりました。しかしヨハネ一人だけは生きていたのです。ヨハネはイエス様のお言葉がいかに的確に成就するかということを彼は自分の目で見ることができたのです。その日、エルサレムはカリイホの祭りでにぎわっておりました。大勢の人々が町に来ており、ユダヤ全土からキリスト者も来ていたのです。その日にローマ軍はエルサレムを包囲したのです。中にいたキリスト者は、これがイエス様がおっしゃった逃げる印合図であるということが分かったのです。しかし、包囲されていてどうやって逃げるんでしょうか。中にいたキリスト者にとっては緊張の時間であったのです。ローマ軍はしっかりと包囲して即時攻撃というところまで来ました。ところが、その時、どうしてか何の理由もないのに、ローマ軍は指揮官の指揮のもとにその包囲網を解いて撤退していったのです。普通戦いの時にそういうことは絶対にありえないことなのです。もしそんなことをしたならば、自分たちの手の内を相手敵に知らせるようなものだからです。 しかしそれは事件の成り行きを見ておられた神様が中にいたキリスト者のために特別におとりになった神様の見てのご配慮であり摂理の導きであったのです。ローマ軍が撤退した後、今度はユダヤ軍がその後を追っかけてエルサレムを出て行きました。中にいたキリスト者にとっては絶好のチャンスです。敵の軍も味方の軍もいなくなった今、彼らは今だと一斉にエルサレムを出てヨルダンの向こう側のペレアという地のペラという町に避難をしたのです。ローマ軍とユダヤ軍はエルサレムの外で戦って、戦いはユダヤ軍が勝利を収めたのです。ユダヤ軍は戦利品を携えて意気揚々と帰ってきました。しかしこの勝利が近い将来大きな惨劇になるということを、その時ユダヤ軍の誰が知り得たでしょうか。ローマ軍はユダヤ軍に対する敵意と憎悪に燃えて、ティトゥスという新しい指揮官のもとに再び強化結成されるのです。一方エルサレムでは滅亡の印と不思議が方々に表されていました。一人の男が七年もの間エルサレムの町中を練り歩いて、ああエルサレム、エルサレム、エルサレムは災いだ災いだ、ああエルサレム、エルサレムと深い悲しみと嘆きの声を上げながら、昼となく夜となく町中を練り歩いて叫び続けるのです。この男は当局側からどんなにやめさせようとしてもやめることをしませんでした。また祭司が夜聖女の奉仕をしていると、神殿や祭壇の上に不思議な異様な光が輝いたり、我々はここを去ろうという群衆の声が聞こえてきたりしたのです。また夕方西の空に戦車や兵隊が結集する姿が描き出されるのです。またエルサレムの東の門の扉は大の男が20人がかりででも開くことのできないものですが、それが夜中に一人でに開いていたりしたのです。エルサレムは再び杉越の祭りを迎え、幾百万というユダヤ人が集まってきておりました。その日にローマ軍は2度目の包囲をしたのです。あの1度目の包囲から3年半が経っていたと言われています。ということはキリスト者が逃げていってから3年半が経っているのです。三年半もあるのに、なぜイエス様は逃げることにあれほど急がせたのでしょうか。屋上にいた者は何かを持ち出そうとして家の中に入ってはいけない。畑仕事をしていた者が上着を脱いでいたならば、その上着すら取りに戻ってはいけない。ということは、印を見たならば、今自分がいるところからとにかく急いで急いで急いで、逃げてエルサレムを出て行きなさいということであったのです。しかし3年半もあるのであれば、家に帰ってお金や預金通帳やその他自分が大事にしていたものを持ち出して、それから逃げて行っても遅くはなかったんじゃないんでしょうか。いいえ、そうではありませんでした。キリスト者が逃げていった直後に、エルサレムの門という門はすべて閉じられ、鍵がかけられ、もうそれからは誰一人自由に出入りすることができなかったというのです。ということは、 イエス様のお言葉には何一つ無駄がないということです。逃げなさいと言えば逃げる、急ぎなさいと言えば急ぐ、これはこれから来る世の終わりの出来事に際して私たちに非常に大きな示唆を与えているのです。二度目の包囲の時にサタンの取った戦術は飢餓戦術でした。両軍が相争う中でエルサレムにあった食料品がみんななくなったのです。注意深く正しく管理されたならば数年は住民を養うほどあった食料品がなくなったのです。食べ物がなくなった時の人間の様がどのようになるか皆さんご想像していただけますか？しかしそれは今の時代に私たちがどんなに巧みに想像したとしても想像しうるものではないのです。次の御言葉ご覧ください。大総統の上の19ページです。無数のものが飢えと病気で倒れた。人間本来の自然な愛情は失われてしまったように思われた。夫は妻から、妻は夫から奪った。子供は老いた親の口から食物をもぎ取った。続いて15ページいきます。サタンは人間の心の中の最も激烈で卑しい感情を呼び起こした。人々は道理をわきまえなかった。彼らは理性を超えた衝動と盲目的な激しい怒りに支配された。彼らは悪魔的残酷さを表してきた。家庭においても国家においても上流階級においても下層階級においても一様に疑い、妬み、憎しみ、相当、反逆、殺人などが行われた。どこも安全ではなかった。友人も親族も互いに裏切りあった。親は子供を殺し、子供は親を殺した。国民の指導者たちは自分自身を統御する力がなかった。抑えきれない感情が彼らを暴君にした。しかしそれは、それより1400年も前にすでに予言されていたことであったのです。次の御言葉ご覧ください。申命記28章です。また、あなた方のうちの優しい柔和な女、すなわち柔和で優しく足の裏を土につけようともしないものでも、自分の懐の夫や息子、娘にも隠して、自分の足の間から出る後産や自分の産む子を密かに食べるであろう。敵があなたの町々を囲み、激しく責め悩まして、すべてのものが欠乏するからである。続いて愛歌4章見てみたいと思います。我が民の娘の滅びる時には、情け深い女たちさえも、手ずから自分の子供を煮て、それを食物とした。ではその時、ローマ軍とユダヤ軍の実際の戦いはどうだったでしょうか。これは私の拙い言葉で説明するよりも預言者の書物をそのままお読みしたいと思います。皆さんどうぞお聞きになってください。ここに文字も出ません。ですから耳だけでお聞きになってください。大総統の上の20ページからです。神殿模様です。ここに出ますね。ローマの将軍たちはユダヤ人を脅かして彼らを降伏させようとした。彼らは抵抗した捕虜を鞭で打って苦しめ、都の城壁の前で十字架にかけた。こうして殺される者が 毎日何百人とあった。そしてこの恐ろしいことはヨシャパテの谷一帯とカルバリーに無数の十字架が建てられ、その間を歩くことさえ困難になるまで続いた。ピラトの法廷で叫ばれたその地の責任は我々と我々の子孫の上にかかってもよいという恐ろしい呪いの言葉はこのように悲惨な罰となった。しかしティトゥースは何とかしてこの恐るべき状態をやめさせ、エルサレムを全滅から救いたいと思った。彼は谷間に積まれた死体を見て戦慄した。彼はオリブ山の上から壮麗な神殿を眺めて非常に心を打たれ、その石一つでも触れてはならないと命令した。ティトゥースはこの要害を占領するに先立ってユダヤの指導者に熱心に訴え、彼がこの神聖な場所を地で汚さなくてもよいようにしてほしいと言った。もし彼らが出てきて他の場所で戦うことを望むならば、ローマ人は誰も神殿を汚すことはしないと言った。ヨセフス自身も大いに熱弁を振るって、ユダヤ人に降伏を進め、自分たちを救うとともに、都と神殿とを救うように訴えた。しかしこうした言葉に対して、彼は激しい呪いの声を浴びせられた。最後の調停者として訴える彼に投げ槍が投げられた。ユダヤ人は神の御子の懇願を退けてしまったが、今では忠告も懇願もただ彼らの心を固くなにして、あくまで抵抗させるだけであった。神殿を滅ぼすまいとしたティトゥースの努力は無駄であった。彼より偉大なお方がその石一つでも崩されずに他の石の上に残ることはないと宣言してされていたのである。ユダヤの指導者たちの盲目的頑強さと城内で行われた憎むべき犯罪とがローマ人の恐怖と激怒を煽り、ティトゥースはついに神殿を襲ってこれを占領することを決めた。しかし彼はできることならば神殿を破壊から守ろうとした。けれども彼の命令は無視された。彼が夜天幕に帰った後でユダヤ人は神殿から城外に出て敵の兵隊を攻撃した。交戦中一人の兵士が中楼の隙間から中へ松明を投げ込んだ。たちまち神殿の周りの杉材の部屋は火に包まれた。ティトゥースは将軍や兵隊を連れてその場に行き、火を消すように兵隊たちに命じた。しかしその命令は顧みられなかった。怒り狂った兵隊たちは神殿に隣接した部屋に松明を投げ込み、そこに避難していた多くの者を剣にかけて殺した。血が神殿の階段を川のように流れた。幾千というユダヤ人が死んだ。戦いの物音に混じって、イカボで栄光は去ったと叫ぶ声が聞こえた。ティトゥースは兵隊たちの激しい怒りを鎮めることが不可能であることを知って、将校たちと共に中に入り、神殿の内部を調査した。彼らはその壮麗さに目を見張った。そして火はまだ聖所まで回っていなかったので、必死になってこれを守ろうとし、飛び出していって再び兵隊たちに火の進行を止めるように訴えた。百卒長リベラリスは、その職権によって服従を強いようと試みた。しかし皇帝への尊敬でさえ、ユダヤ人に対する激しい敵意と、戦いの恐ろしい興奮と略奪に対する悪ことを知らない欲望の前には、どうする力もなかった。兵隊たちは金色に輝く周囲の者が皆、燃え盛る炎に照り映えるのを見て、聖所の中には無数の宝物が蓄えられていると考えた。誰も気づかないうちに、一兵卒が扉の蝶子街の間から火のついた松明を中に投げ入れた。建物全体は一瞬のうちに炎に包まれた。 立ち込める煙と火のために将校たちは避難するほかなかった。そして広大な建物は焼失するままになってしまった。続いてエルサレム陥落です。それはローマ軍にとって恐るべき光景であった。ではユダヤ人にとってはどうであったか。全市を見下ろす山頂全体が噴火山のように燃え上がった。建造物は次々と大音響を立てて倒れ、火の海にのばれた。杉吹きの屋根は一面の火と変わり、金色の先頭は赤い火の柱のように輝いた。門頭は炎と煙を高く吹き上げた。近くの山々は火に照り映え、黒い人影が恐怖と不安に駆られつつ、滅亡の様を眺めていた。都の城壁と高台の方にも、絶望に青ざめた人々や、無益な復讐の念に顔をしかめた人々が群がっていた。走り回るローマの兵隊の叫び声や、炎の中で倒れる反乱兵たちのうめき声が、猛火のうなりと材木の落下する大音響に混じって聞こえた。高台の人々の叫び声が山々にこだまし、城壁の周り一面に泣き叫ぶ声と嘆き悲しむ声が満ちた。飢えて死に瀕している人々は、わずかに残った力を振り絞って、苦悩と悲痛の叫びを上げた。城内の殺害は城外の光景より一層悲惨なものであった。男も女も、老いも若きも、反乱兵も妻子も、戦った者も哀れみを凍った者も、皆差別なく殺害された。殺された者の数は殺害者の数を上回った。軍隊は死者の山をよじ登って、絶滅の仕事を続けねばならなかった。神殿が破壊された後、間もなく全市がローマ軍の手に落ちた。ユダヤの将軍たちは難攻不落の要塞を放棄したので、ティトゥースがそこに来た時には誰も残っていなかった。彼はそれを見て驚き、これを彼の手に与えたのは神であると言った。というのはどんなに強力な兵器でも、この巨大な要塞の胸壁を打ち破ることはできなかったからである。都も神殿も共に完全に破壊され、神殿の跡は畑のように耕された。エレミア 26-18。包囲とその後の虐殺によって死んだ者は100万人以上であった。生存者は、捕虜として連れて行かれたり、奴隷に売られたり、勝利者の凱旋を飾るためにローマへ引かれて行ったりした。また円形劇場で野獣の餌食になった者もあれば、流浪の民として世界中に散らばった者たちもいた。ピラトの法廷で、この地の責任は我々と我々の子孫とにかかってもよいと豪語した。ユダヤ人に対する刑罰がこのように下ったのです。イエス様がエルサレムの町をご覧になりながら、エルサレムの神殿をご覧になりながら、なぜあれほど激しく苦悩され、お泣きになったのか、お分かりいただけたと思います。しかし、イエス様のあの苦悩、あの予言は、これで全て終了したわけではないのです。もう一つその成就を見なければならないのです。私たちは、エルサレムの滅亡の記録を読んだり聞いたりするときに、この地上歴史に、こういうことがあったのかと、戦慄を覚え、身震いをいたします。しかし、あのエルサレムの滅亡も、これから来る出来事に比べると、影に過ぎないというのです。影というのは、そこに本体があるということを、かすかに表すものなんですよね。ということは、本体はもっと凄まじいということなのです。 では次にその本体を見てみたいと思います。大曹洞の偈の396ページからです。かつてなかったほどの悩みの時が間もなく我々の前に展開する。それだから我々には一つの経験、今我々が持っておらず、また多くのものが怠けて持とうとしない経験が必要なのである。現実の困難というものは予想したほどではないということがしばしばある。しかし我々の前にある危機の場合はそうではない。どんなに生々しく描写してもこの試練の激しさには到底及ばない。この試練の時に人間は皆自分で神の前に立たなければならない。続いて395ページです。我々の前にある苦悩と苦悶の時は、疲労と遅延と飢えに耐えることのできる信仰、すなわち激しく試みられても落胆しない信仰を要求する。その時に備えるために、すべてのものに恩恵期間が与えられている。疲労、疲れきる。私たちあまりそれ好きじゃないですよね。遅延、遅れて伸ばされること。人間の側で言うと待つということです。人間この待つということは根源から嫌いですよ。上、お腹を空かせて、疲れ切って、いつ救いの御手が述べられるかわからない。ただひたすら待っている。これはもう人間にとって極限状態ですよ。この極限状態に耐えさせる精神力はどこから来るのでしょうか。これは信仰の力だけから来るものなのです。あのエルサレムの滅亡の時にキリスト者は一人も滅びませんでした。どこにその要因があったのでしょうか。彼らはイエス様のお言葉に目を留め、心を留め、時が来た時に行動に移したのです。もう一方の人たちは、私たちは神の民だ。エルサレムは神の都だ。エルサレムの神殿は神の宮だ。そこが滅ぼされるはずがない。神様は守ってくださるという、もっともらしい人間的な意見。つまり御言葉から外れた独りよがりの信仰が彼らを滅びに陥れたのです。私たちもあの極限状態の中で神様が守ってくださるよという漠然としたものでは到底耐えていくことができないのです。神様のあの御言葉、この御言葉、御言葉の約束の一つ一つを思い起こし、それにすがりついて初めて耐えていけるのです。歴史は繰り返されると言われるが、あのエルサレムの滅亡の時に、サタンは飢餓戦術を取りました。終わりの時にも飢餓戦術を取ることが分かっています。黙示録13章の予言によると、神様の戒めに従う者たちに、サタンは売り買いさせないという戦術に出てくるのです。今の私たちの生活から売り買いができなくなったらどうなるでしょうか。特に買うことができなくなったらどうなるか。これはもう火を見るより明らかですよ。それだから神様は、神の民は田舎に出て自給体制を整えておくようにとおっしゃっているのです。しかし予言はいつの時代でもその時代離れしたキーな言葉に聞こえるのです。しかし予言はその時が来たならば必ずその通りに成就するのです。嵐に備えて、台風が来るというと、 私たち安全対策をいたします。特に自然を相手とする職業についておられる方々、漁業関係者、農業従事者などです。私の夫も農業をしているのですが、台風が近づくと急いで熱心に真剣に台風対策をするのです。私たちの魂の根底までも揺さぶりをかけてくる嵐が来るとわかれば、私たち安全対策をしないでしょうか。では私たちにとっての安全対策とは何でしょうか。次の御言葉ご覧ください。教会の証第1巻300ページです。唯一の安全は神の言葉に掲示されている真理を隠された宝のように探り調べることである。安息日、人間の性質やイエスの証、予言の霊といった課題は理解されねばならない重要な大真理である。これらの真理はこの危険な時代に神の民をつなぎ止める怒りとなるであろう。これまさに現代の真理なのです。神様がこの終わりの時代に私たちに与えておられるこれらの真理を知的に霊的に理解をするということ、そして自分の信仰をこれらの真理の上にしっかりと培っていくということです。そしてもう一つは、自分の心の中に悔い改めないまま、告白しないままの罪を残していやしないかどうかと、神様の御前に自分の心を深く忠実に探って罪を告白し、罪から離れていくということです。次の御言葉ご覧ください。大総統の芸の224ページです。我々は今大いなる食材の日に生存している。方としての儀式においては、大祭司がイスラエルのために食材を成している間、すべてのものは主の前に罪を悔い改め、心を低くすることによって身を悩まさなければならなかった。もしそうしなければ彼らは民の中から断たれるのであった。それと同様に、自分たちの名が命の書に留められることを願う者は皆、今残り少ない恩恵期間のうちに罪を悲しみ、真に悔い改めて神の前に身を悩まさなければならない。我々は心を深く忠実に探らなければならない。多くの自称キリスト者が抱いている軽薄な精神は捨て去らねばならない。我々を打ち負かそうとする悪癖に勝利しようとする者は皆激しく戦わなければならない。準備は一人一人がしなければならない。我々は団体として救われるのではない。一人の者の純潔と献身はこれらの資格を欠く他の人の埋め合わせにはならない。すべての国民が神の前で審判を受けるのであるが、しかし神はあたかもこの地上にその人一人しかいないかのように厳密に一人一人を審査されるのである。すべてのものが調べられねばならない。そしてシミもシワもその類のものが一切あってはならないのである。嵐を乗り越えたならば、静かな港、永遠のふるさとが私たちを待っているのです。聖書では救われる者の修行がふるさとと呼ばれているのです。イエス様は私たち一人一人をそのふるさとに迎え入れたく、今天の至聖所で最後の贖いの御業をしておられるのです。私たちはイエス様のそのお働きに協力するとともに、 その愛に応答するものとなさせていただきたいと思います。皆さんの上に主の祝福を心よりお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。